ます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。油断していたら寒くなっちゃいましたね。最近本屋さんに行って、平積みされているこう本があって、タイトルを見てびっくりしました。どうせ死ぬんだから、もう一冊はね、みんなボケるんだから、お年寄りに、とっても人気の和田教授が書いている本で、タイトルだけでちょっと買っちゃいますよね。安心して、お年寄りは今までのようなことでこう自分をね縛るような生き方じゃなくて、もうもっとおおらかにのんびりと好きなことやったらいいよっていう本で売れてますよね。なかなかいいと思いますよ。もう確かにみんな死ぬんだから、みんなボケるんだからもうそれぐらいでいいんじゃないですか。で、今日の伝道者の書9章も、生きる死ぬっていうことを考えます。あなたはいかがですか？生きるとか死ぬとか真剣に考えますか？で、死ぬってことを考える人は、死ぬ瞬間の苦しみとか孤独というものをこうギューって考えちゃう。特に夜眠れない時なんか考えちゃう。そうすると、いやー怖いな、どこに行っちゃわからないっていう、なんかこうとてつもない暗闇に落ちてしまう感じがします。で、聖書では生きるとか死ぬというのを真正面から捉えています。伝道者の書は、その中でも最も生きる死ぬをはっきり考えている部分なんですね。例えば2節見てください。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも悪しき者にも、善人にも清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る。善人にも罪人にも同様で、誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様だ。日の下で行われることすべてのうちで最も悪いことは、同じ結末がすべての人に望むということ。同じ結末がすべての人に及ぶ、これは死ということを言っているわけです。誰にでも必ず来るものが死です。ですが、真正面から考えたくないのが死です。で、テレビのニュースなんか見るとね、その若さで死んじゃったのどうしたのっていうと、死んだ原因がはっきりと公表されないって場合が多いですよね。で、しかも有名人、これは自ら命を絶ってしまったことなんだなと思ったりします。で、いかがでしょうか。今日おいでの方の中で、それをすごい真剣に考えている人いますか。死ぬということを真剣に考えている人は、本当は生きることを一番真剣に考えている人なんです。全然考えてない人なんかね、死ぬなんて考えませんよ。明日どこのラーメン食うかななんて言ってる。やっぱラーメン食わないと俺は死ねないななんて言ってね、いつまでも死なない人がいるわけです。気楽に過ごせる人は本当にいいですよね。でも、こう死というのをこういつも考えちゃって、そこしか脱出の道がないって考え始めると引き寄せられちゃうんですよね。そんな人には今日、確かに誰にでも及ぶ悪いことなんですが、4節の言葉を覚えてください。聖書の中の珍しい言い方です。さっきの和田教授の本みたいですよ。4節、しかし人には拠り所がある。生けるものすべてのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子に勝るのだ。これタイトルで本書いてもいいですよね。売れるかもしれませんよ。生きている犬は死んだ獅子に勝る。大抵の人は庶民です。普通の人です。 時たま目立って偉大なことをするっていう人がいます。でもなんかこうね、普通の人は悩んでしまうんです。あんなに立派なことができない自分っていうのは惨めだなと思って、生きてる価値がないと思って死んじゃうわけです。でもそんなことないですよ。みんな普通の人です。特殊な人がちょっといるだけです。私は塩野七尾という人が書いている歴史ものの本が大好きで、かなり読んでます。たくさん読んでます。でこの前はアレキサンダー大王の、人生を書いた本がありまして、その本の最後にはこれで最後って書いてあって、もうこれでおしまいって書いてあるのを見て寂しいなと思いました。アレキサンダー大王の話知ってますか？20歳で戦い始めて、そしてこうマケドニアっていうギリシャの付け根あたりから20歳の王様がこうトルコ半島のに来ていたねペルシャ人を追い出す、そういう戦いを始めて、どんどんどんどん東の方に行ってこうトルコ半島全部取ります。で今度は南の方に下っていってエジプトまで取っちゃいます。また元に戻ってチグリス・ユーフラテス川を取っちゃいます。その奥まで行って最後はインダス川、インドのあたりまで行って下まで行って、大帝国を20代で自分の国にしちゃうんです。ですから大王と呼ばれるんですよね。その話は面白いんです。もう戦う時は戦闘に立って馬に乗ってダーって戦っていくもんだから、そんな王様いないでしょう。でも生傷が絶えないんだけど、でも連戦連勝で32歳で病気になってあっけなく死んじゃうんです。でその後広大な領地が残りますよね。それを部下たちがまあ奪い合って戦争なんかしてて、まあ、300年間ぐらいその独特の国が残るわけです。ギリシャ文化がペルシャ文化と融合するっていう、これをヘレニズム文化って言うんですよね。世界史で聞いたことありますか？ギリシャのこんな筋肉隆々のあのこう神々の像っていうのがありますでしょ。ああいう文化がどんどんどんどん東の方に渡っていって、オリエントの方に渡っていって、最後は仏像ができたのはそういう理由なんです。本来仏像なんか作っちゃいけないんですよ、仏教は。でもそういうギリシャの影響がインドまで来たので仏像ができるようになるって、すごい話でしょ。そういう話を私は歴史もの読んでると嬉しくなって、すごい世界だ、あアレクサンダーすごいな。だから自分の子供にねアレクサンダーって名前つけうるね西洋人たくさんいるんです。でも気をつけてくださいね、お父さんは暗殺されたんです。アレクサンダーって世の中にたくさんいますよ。でそういうすごい人を見て、ああいう人物になれない自分はダメだなって、そういうふうに考えないでください。聖書が言ってるのは、どんな人間で偉大なライオン獅子と呼ばれるような偉大な人間になったとしても死んだら終わりです。たとえライオンじゃなくてたった一匹の普通の犬かもしれないけど、生きていたら価値があるんです。生きている犬は死んだ獅子に勝る。今日はこの言葉を覚えてお帰りください。道を歩いている犬がいたら、お犬って言ってね、犬だ、私ライオンじゃないけれども、ライオンハートじゃないけど犬なんだけど、犬は犬なりに生きていくんだっていう、そういうたくましい心を持って今日お帰りください。あなたは生きているだけで価値があります。そう思いません？だってね、赤ちゃん生まれた時にお父さんとお母さんは何て思うんですか？あ、ライオンじゃないって思います？生まれてくれただけでお父さんお母さん喜んだでしょ？ああすごい、目がある、指がある、あの息してる、泣いてる、もうそれだけで喜びました。我々はそうやって喜ばれて生まれてきたんです。生きていれば価値があります。誰もが同じ運命にたどるわけですけれども、生きているならばそれだけで価値がある。でそれを喜びましょう。生きててよかったね、生きててよかったね、なだらに巻き込まれた、生きててよかったね、遭難した、ヘリコプターで助けられてよかったね、 生きててよかったと思いますよ。あなたは生きている犬です。とっても価値があるんです。死んだ獅子ライオンは歴史の本の中だけで生きてるんです。あなたは価値がありますよ。死を真剣に考える人こそ生きようと思ってるんですよ。だから生きてください。それからもう一個、今日は普通の言葉なんですが、覚えてほしい言葉が7節にあります。さあ、あなたのパンを楽しんで食べ、陽気にあなたのブドウ酒を飲め、神はすでにあなたの技を喜んでおられる。伝道者の書では、さあ食べなさい、さあ飲めなさい、飲みなさい、そしてあなたの労働を喜び楽しみ、毎日の普通の生活の中に感謝を見出しなさいということを繰り返し書いています。同じ内容は2章3章5章でも言われています。だから読んだ記憶があると思います。パンを楽しんで食べなさいよ、ブドウ酒を飲みなさいよって言ってるんです。これ英語の聖書ではね、すっごい分かりやすく書いてあります。 Go Eat your food Drink your wine。 すっごく簡単に書いてあります。で、それを人生の楽しみとして味わいなさい。しっかりとそれを味わって、喜んで満ち足れるまでしっかりと味わっていく。これ大事なことなんです。後藤さんに教えていただいた冬のイルミネーションがあるよっていうので、あれは図書館の横にあるね、イルミネーションをようこと見に行きました。そしたらいちご大福売ってたんです。なぜイルミネーションの寒い夜にいちご大福の店が出て売っているんだかわからないんですが、私と陽子はつい目と目が合っちゃって、でなぜか食べたくなっちゃって、いちご大福を買って、ちょっと高いですが、いちご大福食べながらちょっとしょぼいイルミネーションを見て、すごい堪能しました。綺麗だね、おいしいねって言って、でちょっと考えてみると、今年食べたいちご大福であれが一番おいしかった。二人でおいしいねって言って寒い中で食べたあれがおいしかった。今もう忘れられない。最近食べたもので一番おいしかったものは何ですか？ものすごい有名な、ね、フランスレストランでこう食べたっていうわけじゃなくても、あそこのあれが美味しかったねって、それを思い出してみても、ああよかったねっていうものありますでしょ。それはしっかり食べ、しっかり飲み、それを味わい喜んだというものがあなたの心で残ってるんです。そういうのを幸せって言うんです。何でもないものが幸せです。あなたのパンを食べなさい、あなたのワインを飲みなさい、しっかり人生味わって、その幸せをしっかり記憶に留めていけば、振り返るといい思い出ばっかりになります。7節から10節では4つのことを楽しめって言っています。最初は食べなさい飲みなさいってこと、これが7節。8節はいつもあなたは白い衣を着よ、頭には油を絶やしてはならない。これは分かりやすく言うと、ファッションを楽しむって言ってもいいかもしれません。暑い国ですからね、パレスチナは。黒じゃ暑すぎます。だから白っぽい服着たらいいよって言うんです。それから、汗っぽくなるので臭くなっちゃうから、頭に香油といって、油なんだけどそれに香りが含まれている香油というのをかけます。そうすると香水ですよね、爽やかな感じがします。これはね、ファッションです。洋服に関して、私は日本人に言いたいことがある。アメリカに22年住んでましたから、アメリカの人のファッションの楽しみ方というのをいっぱい見てきました。すっきな色着てます、 流行なんか全然関係ない、その人の皮膚の色に合った服を着てます。黒人の人にはね、合う色があるんですよ。黄色とか原色がよく似合う、こう真っ白な方のね、白人の人にはやっぱりそれに合う色があります。で、我々黄色人種アジア人には似合う色があります。だからそれぞれに合う服を着てたらかっこいいんです。こんな太ってる人も、私みたいに痩せてる人もいっぱいいますが、好きな服着てます。で、アメリカに住んでいて、たまに日本に帰るでしょ。そうすると私が感じること、え、ここはモノトーンの国なの、なんで黒とグレーしか着てないのって。特に冬はそう思います。なんだかこう色のない社会だなと思うんです。もっと自分の好きな、自分の合う色着たらいいのにと思います。聖書もそう言ってるんですよ。白い服着てごらん、頭に香油をかけてごらん、そしてもっと晴れやかに、もっとファッションを楽しんで生きてごらんって言うんです。合う服着てください。それを喜んでください。これも人生の楽しみ方なんです。次、9節、あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。彼女はあなたの虚しい日々の間、日の下であなたに与えられたものだ。それが生きている間に日の下でする労苦から受けるあなたの分なのだ。ここで言ってるのは、結婚生活楽しみなさいって言うんです。これが3つ目、食べて飲む、ファッション、そして夫婦であることを楽しめているんです。さあ、耳の痛い話が出てきました。夫婦の皆さん、夫婦で楽しんでますか。私がね、モールなどに行って、ショッピングセンターなどに行って感じることがあります。男性諸君に言いたい、あなたはなぜ車で待っている。そう思いません。あの広い駐車場で、夏はエアコンをかけて冷やしながら横で寝てる、冬は暖房を入れてそこでまたゲームでもしている、お父さんたち何しに来たんですか。あ、耳が痛いってまたはショッピングセンターにすら行かない、あ、お前らで行ってこいって言って、お母さんと子供たちだけがショッピングセンターにいるっていう姿、よく見ます。ダメでしょ、それダメです。せっかくの土日、子供はお父さんと言って手をつないで歩くのをどれほど楽しみにしているか、それでこうショッピングセンターで見るね、お父さんと手をつないでいる子供たちのはしゃぎっぷり、あれはね、お父さんと一緒にいるだけで嬉しいんですよ。そしてその横にいる奥さんの楽しそうな雰囲気、今日は子供頼むわ、私買うからって言ってね、今日は買い物に集中できるって言って喜んでます。それで、スガキ屋の半額に、この前の半額でしたね、半額セールでずらーっと列に並んだとしても、家族をみんなで食べている姿は麗しい。夫よ、妻よ、もっと夫婦でいることを楽しんでください。またもちろん聖書でここで言っている、妻との生活を楽しむが良いというのは、あらゆる意味においての楽しみを全部味わいなさいということですよ。もちろん性的な意味ももちろん含まれています。あらゆる意味で2人でしっかり愛し合って、喜び合って一緒にいる時間を楽しみなさいって言うんです。聖書ってなんかこう堅苦しいと思っている人多いんですけれども、食べること、飲むこと、喜ぶ、ファッションも喜ぶ、そして夫婦で喜ぶ、それみんなしっかり味わうんだよって言うんです。これ幸せでしょ。そして10節、あなたの手が成し得ると分かったことは、すべて自分の力でそれをせよ。あなたが行こうとしている黄泉には技も道理も知識も知恵もないからだ。死んじゃったら何にもないでしょ。でもあなたは仕事ができる、その仕事において自分の力でその仕事をしなさい、それも楽しみなさい、工夫しなさい、仕事の喜びもしっかり味わうんだよって言うんです。 ということは食べる飲むファッション夫婦仕事全部のことをしっかり楽しみ味わいそれを幸せとしなさいよっていうんです。どうしてそういうことができるんですか。それは7節の3行目に秘密があります。7節の3行目、神はすでにあなたの技を喜んでおられる。この言葉はなぜならという接続詞によってつながっている文章です。これらのことを楽しんでいいんだよ、その理由がある。なぜならば神様はあなたの技を喜んでいる。あなたのしていることそのまま喜んでいる。ある神学者はここの文章を深掘りしながらこういうふうに説明しています。これは新約聖書において大事な概念である信仰義人。ただ信じるだけで神の前で義と認められるというその深い内容の根っこ芽生えがここにあるよって説明する人がいるんです。神はすでにあなたの技を喜んでおられる。丸ごとあなたの存在を肯定してくれる存在があるんです。日本の社会って人に罰を出すのがね強い社会だと思います。アメリカ反対ですよ。丸を出してくれる社会です。何度か言いましたよね。全く同じようなファッションをしている人がエレベーターで一緒になっちゃうっていう時、日本だったらどういう感じになります。見た瞬間はっってこうにね、にらみつけますよ。なんで同じ格好してんのって感じ。許せんっていう雰囲気でこう、それもお互いこうなっちゃって背を向けてなんか冷たい感じでね、ドアが開いたら出てくでしょ。アメリカどうなります。 I like your fashion、 素敵だねって言うとね、あなたもねいいわよね、我々兄弟みたいだねって必ずなりますよ。日本みたいに相手にダメ出しをする国と OK、 You are OK、 認めてくれる社会と全然違うでしょ。そういう国っていいと思いません。そして聖書では神様が私たちに丸印を出してくれるということが分かります。この言葉、神はすでにあなたの技を喜んでおられる。あなたの生きているこのあなたの生き方、あなたの存在、それを喜んでる。だから聖書で言ってる言葉がぴったりくるんです。神は愛です。神はあなたをそのまま受け入れてる。どんなに他人があなたに罰を出してもお前なんかダメだって言っても、いや、あなたのそのままを愛してるよ。あなたが生きてることが嬉しいんだよ。それが神様の側のお気持ちなんです。もしもそれを感じない人がいたら今日しっかり受け止めてください。愛されてますよ。すでにあなたのことを神様は喜んでおられますよ。だからあなたは食べて喜び、夫婦で喜び、ファッションを喜び、仕事をして喜び、この地上で生かされている間一つ一つのことを感謝して生きられるようになるんです。伝道者の書はどっちかといえば暗いんですけれども、暗い死を見つめる、だからこそ生きる喜びを教えてくれるんです。その後11節から12節では、いやー、この世の中は不平等だよってことが書いてあります。足が速い人がね勝てるんじゃない、それが社会だ、まあ、そういう話が書いてあります。で13節14節15節、なんだか不思議な話が出てきます。14節、わずかの人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて包囲し、それに対して大きな土塁を築いた。その町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を救った。しかし誰もその貧しさを、貧しい人 記憶に留めなかった。ご覧の通りの小さな話です。小さな町がアレキサンダー大王みたいなすごい軍隊に囲まれて、これはもう絶対絶命、滅びるな、そういう場面で名もない貧しい一人の人が自分の知恵を使ってその大軍をやっつけてしまったという、すごいなってことです。きっと当時はもてはやされたんでしょうが、しばらくしたらその貧しい人を忘れられてしまった、なんて虚しいんだろうって話で、それが書いてあるんです。それだけが書いてある。もう前後はもう何にも書いてなくて、また次の話に進んでいます。さあこの話何なんでしょう。伝道者の書っていうのは一回読んだら分かるよって感じです。でも二回読むと、うん、何なんだろうと思う。三回読むと、あれちょっと何か深みがあるんじゃないかと思う。でそんな風にして考える。誰か気がつく人いません？この話何かとつながってんじゃないのって思う人なんかいません？じゃあいくつかヒントを差し上げましょう。一人の人が救うんです。そしてそのやったことがすぐその後では忘れられてしまうんです。これは新約聖書に出てくるイエス様の人生をこう想起させるような内容ですね。イエス様は罪のない方なのに十字架で死なれました。その当時の人々は、あやっぱり何か悪いことしたからなったんだろうなとかね、あ結局は救い主じゃなかったんだみたいなことになって、死んだ直後は一気にこう名声が下がってしまいました。その話と町を救った貧しい人の話と何だか似てません？ですからここも伝道者の書に現れる救い主イエス様の予告のほんの小さな小さな予告編じゃないかって考えることもできます。それを考えると聖書ってすごいなと思います。イエス様は死んで終わりじゃなかったんですよね。3日の後よみがえって、我々が罪と滅びから救い出せるように身代わりに死んでくださって罰を受けてくださったんだ、それに打ち勝つためによみがえってくださったんだということは後で分かるわけです。さあ今日はこんな話をしてきました。我々は死んだ獅子よりもはるかに尊い生きている犬なんだって話をしました。それから神様に丸ごと受け入れられていて人生を楽しむことが許されているんだって話をしました。そして私たちの希望は十字架のイエス様なんだよ。そのイエス様がいるから私たちはイエス様と共に希望を持って生きられるんだというところまでお話をしました。あなたの番です。立派なこと何一つできなくても生きているだけであなたは尊い。それが生きている犬ってことです。そして与えられているもの一つ一つをしっかり喜んで味わいましょう。一人で生活している人でも同じですよ。今日の納豆はうまいな。この前あの茨城かなんかで、ね、納豆早食い大会とかありましたよね。あれ危険じゃないですかねえ、急に飲み込んで死んじゃうかもしれないけども、納豆はゆっくり食べた方がいいでしょう。名古屋の人は昔納豆食べませんでしたよね。最近食べますか？私は、ね、この愛知県出身の陽子と結婚して関東で生活するようになって、家内は関東に行くまで納豆を食べたことなかったって言って、私はいつも食べていたものとして文化的な対立が起きてね、危なくなりましたけれども、そういう問題じゃない。何食べていても美味しいなって言いませんか？今日ちょっとおやりください。お昼食べても夜食べても普段より大げさに言ってください。味わって おいしいなでね、それは伝染します。で奥さんは、ああそう嬉しい、そう言ってくれると嬉しいって思います。うまいなんて言わなくてもわかるだろう、まずいと言わなければうまいんだ、そういう男の人ダメです。ちゃんと口に出してください。それは聖書で言っている食べて喜び、飲んで楽しむってことを実践しなきゃいけません。今日はおいしいなって言ってください。それをしっかり味わってください。で一日過ごしていい日だったなって感謝してください。そして夫婦だったら言ってください。君のおかげで幸せな一日だったな。そんなこと言われたことありますか最近。もし言われなかったらね、ちょっと言ってって言って首でも絞めてください。一体私と結婚して何年一緒にいるのよ、多少のことぐらい言っていいでしょうってちょっとやってくださいよ。それでこっちも言うんですよ、相手も言うんです。そして喜ぶんです。そんな風にして人生をもっと楽しみましょう、味わいましょう、記憶に残しましょう。そして神様ありがとう、死ぬ時にそう言えたらどんなに幸いでしょうか。先週日赤に久しぶりに来ました。ちょっとこう副鼻腔炎のところがこうどうもすっきりしないので、ちゃんと CT 写真撮った方がいいですよとお医者さんに言われたので、行ったんですね。それで、日赤の、受付の広い天井の高いところに行った時にね、3年前4年前の手術のことが思い出されて、なんかいろんな思いがわーって回ってきてね、ここは嫌な場所と思って肺に穴が開いて、あの手術をしたんです。自然にポカッと開いちゃって、でそれが穴が開いたらシューってへこんじゃうんですよね。それが痛くて辛くて、何なんだろうって理由が分かんない時でも本当にのたうちもありました。それで病院に行ってすぐやったのはブスって刺されたんです。でそれは空気を補充するためのこうポンプみたいなもので、で自動的に空気入れてフューって肺の大きさを元に戻して、それで維持するっていう装置なんですよ。その後ね、何日もその機械つけたままゴロゴロゴロ引っ張っていつでも空気入れてました。いやつらかったです。自然に治るのを待ったので、最初は1週間ぐらいそれずっとつけたまま、今日治ったかな今日治ったかなってやるのが戻らない。いやつらいですよね。いやこれは切るしかないって言って切ってつないで治ったんです。でしばらく様子見てどうだなってちゃんと元に戻ったかなっていうの様子見て、大丈夫らしいって言って恐る恐る抜きます。どうって言ったら大丈夫らしいって、で何日かしてそこから退院できたんですよね。そのね、退院した場面を思い出したんです。その待合室、ああここだったここだった。それで退院できた時の喜びも思い出したんです。ついにシャバに出られるっていう、もうこの解放感、ああ管がつながってない、普通に呼吸ができる、当たり前の生活に戻れるっていうだけで嬉しかったんです。その時の私の喜びは当たり前が最高、生きているだけでこんなに嬉しいのかなと思いましたね。あなたもそう思いません？なんか皆さんもそういう苦しい経験したことがあるかもしれません。当たり前がなんて幸いなんだろう。で、そうなんですよ。生きているだけで幸いなんです。だから食べて喜び、夫婦で喜び、ファッションも喜び、仕事も喜び、たくさん嬉しいものいっぱいあるでしょ。当たり前を感謝するようになる。神様と共に生きられる命があることを感謝する。そんな風にして生きたらどんなに幸いでしょうね。今日今週はそういう一つ一つ喜んでください。伝道者の書で言っている暗い部分は全部ひっくり返して、それゆえに当たり前が嬉しいんだよ、当たり前が感謝できるんだよ、生かされている命なんだよ、神はすでにあなたの技を喜んでおられる。それを今日心に留めてください。あなたは自分で自分に罰なんかつけちゃダメですよ。 あなたは二重丸、花丸なんです。だって神様がそう言ってくれてるんです。しっかり受け止めてお帰りください。お祈りしましょう。あなたの言葉で、あなたの言葉で祈ってください。天の父よ、あなたのお名前を褒めたたえます。私に命をくださって、今日も生かしてくださってありがとうございます。平凡でつまらない繰り返しのように思いますが、でも本当はありえないほどの素晴らしい毎日なんだということを今日確認しました。そのまま丸ごと神様に認められて喜ばれている、それが嬉しく思います。愛してくださってありがとうございます。与えられている小さなことを喜び味わい、あなたを見上げていきたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。